蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。マタイ10章の16節のこの言葉は、主イエスが語られた言葉の中でも有名なものの一つであります。しかも、ユダヤ人たちへの福音を発信したマタイ福音書にだけ記されたものであります。この言葉に先立って非常に厳しい状況が語られております。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。イエスの弟子たちが派遣される状況があたかも狼の群れのような毒々しい殺意と反乱に満ちて待ち受けているというのであります。これは実に衝撃的な言葉であります。言い換えれば、教会の宣教の技にはこれを抹殺し噛み殺すような狼の群れの存在があるということであります。これが主イエスの弟子たちがやがて出て出くわす偽らざる現実だと仰せになるのであります。で、この記事を読んで私たちは油断していた今日疲れた思いが込み上げてまいります。しかし、この狼の存在は旧約聖書をひも解くと、その長い歴史の中でユダヤの民族が過酷な略奪国家によって優れた人材と財宝を失う危機を幾度か経験した、その事実に出会うのであります。旧約聖書の中に出てまいります大きな事件だけを見てまいりましても、紀元前8世紀アッシリア帝国の侵入があります。紀元前733年にアッシリアのテグラテピレーゼル3世がパレスチナに侵入してまいりました。第二は紀元前6世紀にはバビロニアのネブカデネザル大王が侵入し、これは何回かに及んだんでありますが、紀元前の587年に再度の侵入によってユダヤの首都エルサレムは陥落しました。そして南ユダ王国は滅亡したのであります。これは大変な事件であります。さらに新約聖書に目を移しますと、ローマ皇帝たちによって初代キリスト教徒は激しい迫害を経験をいたしました。さらにイエスの宣教をめぐり、ユダヤ人たち、律法学者たち、サドカイ人から抵抗と反発がイエスの弟子集団に襲いかかりました。あのアッシリアやバビロンといった国々は、独裁的な王の権力によって、ある時には周りの国々へ一方的に侵入し、財宝や人材を略奪をする。で、それによって国の政治経済を立て直す。そういう今日では考えないような事件が起こっているのであります。その状況はまさに尋常な ものではなかったのであります。度重なる侵略、紛争、戦乱、滅亡、拉致、抑留、そういうものの連続がありました。それはあたかも主イエスが仰せになった狼の姿そのものであります。それは第一に狼は群れと共に吠えるということです。多くの狼が同調して一斉に叫び立てる。人間の問題に移しますと支配的なイデオロギーに一体となって多数の人々と共に大声を上げる。そして敵対する相手をやっつけろ。そういう風潮に声を合わせて共に吠えるのであります。で、第二は、狼の特徴は互いに噛み合うということであります。餌の奪い合いになれば、狼同士でも牙を剥き出しにして争うのであります。今日の石油や海底資源の奪い合いというものは、現に世界のあちこちで起こっていることであります。で、さらに主イエスはマタイの7章15節で、羊の皮をまとった狼もいると言われております。これは偽預言者のことを言われたのでありますが、彼らは羊の皮に身をまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である、そう仰せになりました。これは例えば自分が属している社会の中で彼は味方であるか、あるいは敵であるか、そういうことを区別して反対する者を排除し、時には攻撃するのであります。で、このようなぎくしゃくした関係、圧力を作り出して自分の不満や劣等感の吐け口にする、これは現によくあることでもあります。その意味において、そうした状況の中に私たちが生きた場合に、この圧力とともに強靭に生きる、そういう精神が必要であります。敵味方を作り出して生きる、そういうことの不毛さ、益のない生き方、そういうものを克服する、その最善の方策は、そうした圧力とともに私たちが忍耐を持って生きる、そういうことがそこに出てくると思います。さて、聖書の元の原文に帰りますと、この10章の16節の始めには、原文では見よ、ビホルド、その言葉が実はあるのであります。じっくりと見なさい、見よ、私があなた方を使わす、そういうふうに記されているのであります。しかもこの私、エゴーという言葉が冒頭に強調されております。使わすのは他でもない、この私、主イエスキリストなのだ。つまり使わす主体として主イエスが強調されているのであります。で、そこで明らかになってまいりますのは、この例えの出発点はイエスご自身である。主イエスの決意と行動というものがその出発点だということであります。次に、主イエスによって使わされた時どのような事態が起こるのか、その厳しい事態が次々に具体的に弟子たちの身の上に 起こることとして記されております。17節、人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き出され、この地方法院というのは地区の裁判所より一段高い高等裁判所を意味しておりました。そして街道、ユダヤのシナゴグで鞭打たれる。また18節には、また私のために総督や王の前に引き出され、彼らや異邦人に証をすることになる。この証という言葉でありますが、これは単なる言葉で説明をするとか証言をするということではなくて、この殉教マルチュレオということをこれは意味している言葉であります。一世紀から二世紀にかけてローマの皇帝礼拝を拒否したクリスチャンたちは競技場に連れ出され、火で焼かれる、また野獣の餌食にされました。そうした殉教がローマ皇帝の時代には起こったのであります。しかしこの殉教者たちの流した血潮によって初代教会は強くされ、初代教会を生み出した、これは種だ。そのように初代教父の教父であるテルツィアヌスは語っております。そして19節に、引き渡された時何をどう言おうかと心配してはならない、その時は言うべきことを教えられる。20節、実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。教会が厳しい状況に置かれた時には、教会に連なる者はいつもそうした豊かな想像力を持って主イエス・キリストの御言葉を愛わい知る者に成長していかなければならない。そこには私どもの今日の状況認識とまた態度の決定が問われているということであります。次に、この蛇のように賢く鳩のように素直になりなさいと主イエスが言われました。この蛇と鳩のことをもう少し考えてみたいと思います。蛇はご存知のように旧約聖書の創世記の三章に出てまいります。蛇は言葉巧みに女エヴァを誘惑しました。園の中央にある禁断の好みを食べたからといって決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなる。そのことを神はご存知なのだと蛇は申しました。この蛇に象徴されるものはまさに悪のシンボルであり、神に敵対するサタンの偽装したものと考えられております。一方鳩でありますが、有名なノアの洪水物語に登場してまいりますね。これは平和のシンボルである。柔和で汚れのない無垢を象徴するものとされています。ところが旧約聖書のホゼア書の7章11節では、鳩は愚かで悟りがない鳥だとこの記されているのであります。その場合には紀元前721年に北イスラエル王国が滅亡するのでありますが、その頃の外交におけるこの指導者たちの はっきりした考えを持たない、この無定見な状況というものが、この鳩に例えられている。ですから、鳩がキョロキョロしながら、右往左往して、そしてこの餌を漁っている。そういう一方的な姿を、このホセアは連想したもののようであります。しかし、何と言っても、この鳩の特徴を示しておりますのは、ノアの箱舟の記事であります。ノアの洪水の物語、それは、この創世記の7章から9章に出てまいりますが、長い洪水が続いた。彼はその中で非常な苦しみに悩まされたのであります。その時に一羽の鳩がオリーブの葉を加えて帰ってきた。ノアの一族はこのことによって地上から水が引いたことを知ったのであります。その時の彼らの安堵、洪水の引いたこの安心感、そして地上に平和が再び戻った喜びが、この鳩と共に語られているのであります。そういう意味で、この鳩は、まさに、イスラエルの人々にとりましては、神の平和の約束を現にもたらす、極めて豊かな希望に満ちた象徴的なものとなっております。でさらに、この蛇について付け加えますと、4世紀から5世紀に活躍をしたアウグスティヌスという方がおります。皆さんもご存知だと思いますが、そのアウグスティヌスの有名な逸話があるのであります。アウグスティヌスがある日、森の中を散歩しておりますと、蛇が脱皮する、そういうのを見ました。そして彼は非常な霊感をそこで得て、この次のように語ったのであります。蛇が脱皮するように、私たちも古い自分から脱皮して、キリストによる新しい生き方を身につけようではないか。そう申しました。蛇のように賢くあれとは、悪知恵や策略を用いることではない。常に新しい事故に脱皮していく。そういうものが鳩の素直さ、率直さと並行することが、実は本当の賢さである。それが身についていく必要がある、と述べているのであります。私たちが今生きている状況が、この容赦なく襲いかかってくる狼の群れの中に、生きているものであったとしても、蛇のように状況を冷静に確実に捉え、鳩のように素直でありたい。常に新しい自分に脱皮して生きていく生き方。そういうものが私たちの信仰生活の中身として与えられていきたい。そう切に願うものであります。さて最後に今まで申し述べてまいりました古代国家における、そしてそれは現代にも引き継ぐわけですが、国家や国家権力の問題、それをこの考えていきたいわけでありますが、この17世紀に英国で活躍をしたトーマス・ホッブス、という方がおります。これはご承知でありましょうが、有名なこの政治哲学の先駆者として、このイギリスで発言した方であります。ホブスは今から333年前、91歳で亡くなったのでありますけれども、彼はこの当時の国家が成立をするメカニズム というものを解明いたしまして、でそれは万人の万人に対する戦いであると申しました。これはホブスの大変有名な言葉であります。万人の万人に対する戦いであると申しました。それはどういうことかというと、国家というものは自然のままにしておけば、多くの人たちが、この別の種族に属する多くの人に対して戦う、襲いかかっていく、そういう状態に陥るというのであります。もう皆さんご承知のように、近い例では、2001年、今から11年前でありました。9月12日に、アメリカはニューヨークで同時多発テロが発生いたしました。そしてアメリカはアフガニスタンに軍事介入しました。で、その背景には、このホッブスの考え方が強く反映している。そう考えられます。敵対する相手国には、機先を制して相手を完全に叩き、味方の結束を強行することが政治と軍事戦略の基礎である、こう考えるわけであります。しかしそれは全てを食い尽くす、そしてただ一人生き残るあの狼の姿そのものではないでしょうか。今日の世界を考えましても、私たちは資源の獲得をめぐって激しい奪い合いが起こっている。尖閣列島の問題もその緊急な一つの例でありましょう。その対立が続けば、その先は戦争に至るのであります。そのことはホブスの考え方をもってすればよくわかるものであります。ですからこのホブスは当時の状態の中にありましてですね、それではいけないと、相互の契約によってこの主権者としての国家を作り、万人がその契約に従うことを通して国家間の平和が生まれるんだと、そう考えたのであります。しかし人間の作り出す契約によって、果たしてどこまで国の利益が、国益が相互に保障されるのでしょうか。第一次世界大戦、第二次世界大戦はその限界と失敗を明らかに私たちに示しました。対立する垣根をどうして取り除き、和解の道筋を何によって発見するかが常に問われている大問題であるからであります。翻って主イエスは、私があなた方を使わすと仰せになりました。主イエスは自分が安全な場所におって、このように弟子たちに語られたのではございません。自ら危険を顧みず、和解の道の先頭に立って歩まれたのであります。マルコ福音書の実章の32節を見ますと、一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んで行かれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。福音書の中には多くの記述があるわけでありますが、しかしその中にはですね、いろいろ付け加えられ解釈された、そういうことがイエスの言葉や行動をめぐって記されているのでありますけれども、このマルコの言葉はですね、これはまさにそうしたものを取り除く史実そのものであると、ボルンカムという新約聖書の学者は述べております。これは私は非常に感動的な 記事をそこに見る思いがいたします。一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んで行かれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。畏敬の念、その思いが弟子たちに与えられた状況が記されております。最終の目標である十字架の死こそ、神と人との和解を成就する出来事であります。また主イエスは良い羊飼いの例えをもって、良い羊飼いは羊のために命を捨てると、ヨハネ福音書の十章の十一節に語られました。この羊のためとは、羊に代わってということであります。良き羊飼いの死は単に主イエスお一人の死ではなく、私たちすべてのものに代わっての死なのです。それは対抗し抗争する国家間の争いにも、これは鋭く深く食い込む和解の道であります。全世界の人々、全世界の羊たちに代わって、主は和解の道を成就されたのであります。その意味において、今日のこの平和の問題は、全世界すべての人々、国家が違っても、またその裁定が、体制が異なっていたとしても、そのすべての国民のために、人々のために、主は和解の死を成し遂げてくださった。その意味におきまして、それは非常にグローバルな今日の世界の和解の中心として、このキリストの和解の事件は語られているんだということであります。そしてそれぞれが主権者となって、その国民のための国家、国民国家をこの形成していく。そして互いの制約を、契約を尊重しつつ、平和の道を歩もうとする。これが主イエスが鳩のごとく素直な人間性の回復によって成し遂げられるのであるということを心に刻みたいのであります。そしてそれこそが今日のまた緊急な課題でもあります。